さあ、それでは今週も皆さんとご一緒にヨハネによる福音書の御言葉から主のメッセージを聞いていきたいと思います。今週はヨハネの福音書17章の1節から8節を朗読いたします。ヨハネによる福音書17章1節から。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、今見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を、世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています。なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはあなたを受け入れて私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。以上です。主イエス様の告別の説教が終わりました。この最後の晩餐の時、イエス様は弟子たちの足を洗い、彼らと共に食事をし、また彼らを慰め励ますための、別れの説教をですね、これまで語ってきたわけですね。そしてその間、イエス様の目はずっと弟子たちにまっすぐに向けられていたに違いないと思います。しかし今イエス様はその目を弟子たちから離してですね、天に向けられた。そして天の父なる神様に向かって祈り始めたわけですね。この17章、これ何回かかけてまた学んでいくことになりますが、このヨハネの福音書17章は全体がイエス様のお祈りなんですね。こういう章は珍しい、他にはないですね。それは神の家族の交わりの後の祈りであり、聖餐式を行った後の祈りであり、そして告別の説教の後の祈りであるということができるんですが、実はこの17章のイエス様のお祈りは昔からですね、大祭司の祈りっていうふうに呼ばれているお祈りなんですね。大祭司の祈り。大祭司というのは旧約の時代、神の民の前に立って民のために取りなしをし、神様の祝福を祈った、そういう役目をした人ですね。イエス様はここで誠の大祭司、真の大祭司として父なる神と弟子たちの間に立って、弟子たちのために取りなしと祝福の祈りを捧げられたってことなんですけど、皆さん祭司の祈り、祭司による取りなしというと、もしかしたら皆さん、いやもしかしたらというよりも、ここにいる皆さん誰もがよく知っていると思うんですね。そして、もしかしたらそのままその言葉を覚えておられる方もいらっしゃるんじゃないかなと、期待しないでもないんですけれども、毎週礼拝の最後にですね、牧師がする祝祷、祝福の祈りってありますが、あれはもうまさしく祭司アロンの祝福と呼ばれている旧約聖書の、民数記の中にある祈りなんですね。今日はちょっとその確認のために中央に入れておきましたが、民数記6章の24節から26節で、これ祭司が祈る祈り、祝福の祈りがこのように、主から教えられているんですね。読んでみます。これは皆さん一緒に読んでみましょうか。はい。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。いい祈りですよね。この御言葉、皆さんも心に、残っている方も多いんじゃないかと思うんですけど、この祝福の祈りの中では主が御顔を向けてって言葉が繰り返されてますね。神様が皆さん一人一人に顔を向けていてくださる、 これ皆さんちょっとこうイメージしていただきたいんですけど、神様が本当に穏やかな表情で本当に、微笑みを浮かべながら私たち一人一人に顔を向けていてくださる。それは本当に慰めに満ちたことであって、それこそが実は祝福の根本と言えることであると言って間違いないと思うんですね。神様はそっぽを向いておられません。私たち一人一人に顔を向け、眼差しを向けていてくださる。今ここでその神に向かってイエス様が目を向けて眼差しを向けて祈り始めたわけですが、その周りには弟子たちがいたわけですけれども、弟子たちのこの肉の目には見えなかったに違いないんですけれども、おそらくイエス様が父の神に向かって祈り始めた途端に神が私たちに、自分たちに御顔を向けていてくださるということをですね、はっきりと心に感じ取ることができたに違いないではないかなと思うんですね。そういう祝福をイエス様はここで祈ってるわけですよね。神が御顔を向けていてくださる。真の恵みと平安はそこにあります。クリスチャンであるということの恵みの一つは、私は毎日、いやいつでもどこでも神様にこう御顔を、顔と顔と合わせてですね、神と向き合うことができる。そこに真の平安と真の喜びを得ることができる。いろんなことが起こりますが、そこにしっかりと神様の平安をいただくことができる、喜びを見出すことができる。とても大事なところだと思いますね。この祈りの中でイエス様は開口一番、父よ時が来ましたと祈り始めました。皆さん、この時っていつだか、これはもう皆さんお分かりですね。どういう時ですか？十字架の時ですね。実はこの時が来たっていう表現は、ヨハネの福音書の中でここで初めて語られた言葉ではないんですね。すでに12章の23節でイエス様はこのように言われました。主法にあります、ご覧ください。12章の23から26、人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至ると。有名な言葉ですよね。この12章ではイエス様はこの言葉を弟子たちに向かって語られたわけですけれども、この17章ではいよいよ父なる神に向かって、父よ一粒の麦が地に落ちる時が来ましたと改めて祈ったわけですね。いよいよその時がやってきた。そしてこの時というのは言うまでもなく、先ほども答えていただきましたが、ご自身の死の時、つまり十字架の死の時を指している。そういう意味ではこの17章の祈りというのは、単にその、生産をした後の感謝の祈り、あるいは長い説教を語った後の祈りということよりもですね、むしろ、十字架に向かっての祈り、犠牲を捧げる前の祈りと言ってもいいでしょうし、さらに言えば裏切りと死の直前の祈り、弟子たちが死を捨てて逃げ去る直前、地上での生涯がまさに終わろうとする時の祈りであったということができるんだろうと思いますね。旧約聖書の中に愛歌という小さな書がありますが、この書は、ご存知の方はあると思いますけど、イスラエルの民が不信仰のゆえに国が滅ぼされて、そして自分たちも奴隷の民としてバビロンというね、敵国に、連れて行かれてしまった。そしてそのバビロンの地で、予言された言葉であると言われていること、ところなんですが、その第3章の17節以下にこんな言葉が記されています。読んでみます。17節から31、私の魂は平和を失い幸福を忘れた。私は言う、私の生きる力は耐えた。ただ主を待ち望もうと。苦渋と欠乏の中で貧しくさすらった時のことを決して忘れず覚えているからこそ、私の魂は沈み込んでいても再び心を励まし、なお待ち望む。主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。主こそ私の受ける分と私の魂は言い、私は主を待ち望む。主に望みを置き尋ね求める魂に主は幸いをお与えになる。主の救いを目して待てば幸いを得る。若い時に首輝きを負った人は幸いを得る。首輝きを負わされたなら目して一人座っているがよい。塵に口をつけよ。 望みが見出せるかもしれない。打つ者に頬を向けよ。十分に懲らしめを味わえ。主は決してあなたをいつまでも捨て置かれはしない。もう一度言いますが、この言葉は国を失い、家を失い、そして自由を失って敵国の奴隷とされている状況の中で歌われた、語られた言葉なんですね。予言された言葉なんですね。どうしてそんな状況の中でこういう言葉を、こういう希望の言葉を口にすることができたんだろうか。それはある人が言いましたが、この哀歌の言葉の背後には主イエス・キリストがおられるのだっていうんですね。なぜそう言えるかっていうと、今日読んだこのヨハネの福音書の17章の5節でイエス様はこうおっしゃっている。5節、父よ、今見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光をと、先ほどもこの時が来たということを言いましたが、それは栄光を受ける時だっていうんですが、今栄光をお与えくださいってイエス様おっしゃってるんですけども、ここの中でイエス様は特に世界が作られる前からって言われてますよね。イエス様は世界が作られる前から栄光に輝く神であられた、神の言葉であられたっていうことですね。そのことのゆえに、ある神学者がですね、この言葉こそが私たちが旧約聖書を読み解く鍵になるというようなことを言ってるんですね。わかりますか皆さん。旧約聖書を見る、イエス様っていうのは旧約時代が終わってイエス様が来て新約が始まったわけですからね。旧約時代にはイエス様はいなかったって考えてしまうんですが、いやそうじゃないよっていうことです。キリストは世が作られる前からおられた神なんだ、神の子なんだ、神の言葉なんだってことですね、うん、ですから旧約時代にもキリストがそこにいた、キリストの恵みがその中にあったんだってことですね。そういう恵みの中にあったからこそ、この国を失い、自由を失って奴隷とされてしまった中にも、この希望の言葉を予言することができたと、まあその神学者は考えるわけですね。その通りなんだろうと思いますね。そしてイエス様は今ここに来て、地上の33年間は人の子として生きてくださって、そして人の人間の代表として身代わりとしてあの十字架にかかって死なれるわけですが、死なれた後キリストは復活し天に戻っていかれる、つまり栄光の姿に再び帰っていかれる、その時が来ましたとイエス様はここで祈られているわけですよね。旧約聖書のあらゆる言葉の背後に、世に先立っておられたイエス・キリストの恵みがすでにそこにあった、その主イエス・キリストの栄光が今ここで鮮やかに現れる。どこに現れるか。それは一粒の麦として地に落ちるところ、十字架において神の栄光が、神のこの栄光が表されるっていうことですよね。考えてみれば十字架ってものすごいむごたらしい死刑の執行のその道具ですよね。恐ろしいものなんですが、人間の憎しみと暴力のがこう打ち勝ってしまったんじゃないかと思われるような、そのところで実はイエス様は身をかがめて殺されてしまうわけですが、しかしまさにそこで栄光が表され、まさにそこでキリストの勝利が宣言された。ここに救いというものが、私たちにその道が開かれたということなんですよね。じゃあ一体このイエス様の勝利は私たちに何をもたらすんだろうか。2節にイエス様はこう言われています。2節をご覧ください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。十字架の死によって悪魔の支配を打ち破ったイエス様に、神様はすべての人を支配する権能、まあ、力、権威を与えられたと。その力、権能は何のための力かというと、キリストを信じたすべての人に永遠の命を与えるための権能であり力だということですよね。イエス・キリストの勝利は私たちに永遠の命を与える勝利であったとイエス様はここで宣言されているということですね。じゃあ皆さん、永遠の命って一体何でしょう。永遠の命って意外にね、クリスチャンであれば誰でも知ってるんですよ。知らない、初めて聞きましたって人はいないはずですが、でも永遠の命って何かって問われると意外にね、詰まってしまう。 そういう方が多いんじゃないかなって気がするんですね。実は私も若い頃本当にクリスチャンになって後ですけど、永遠の命ってことはもちろん知っていたし信じてもいるんですけど、じゃあどういうことって言われると、なんだかこうモワモワっとしたですね、そういう感じがしましたね。永遠の命とは言ってもクリスチャンだって死ぬしなとかね、あ、天国に行けることなのかなとかね、意外にこうモワっとした部分があるんじゃないかと思うんですけど、実はこの永遠の命についてはこの福音書、ヨハネの福音書の中で何度か繰り返されて今までも出てきてるんですね。で、ここに至って初めて、この17章に至って初めてイエス様はその定義を述べているんです。それが3節、これも一緒に皆さん読んでみましょうか。3節、はい、永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることですって書いてあるんですね。まず確認したいのは、永遠の命っていうのは普通考えられるような霊魂の不滅のことを言ってるんじゃないんですね。いいですか。霊魂の不滅、生物学的に死ぬことのない命に変えられるってことじゃない、ね、有限な命が無限なものに延長されるっていう、そういう時間的なことじゃないんです。それが一つ。それからもう一つ、永遠の命っていうのはいわゆる体は滅びても魂は天国に行きますっていうね、ただそういうことを言ってるわけでもないんです。もちろんキリストを信じた人、永遠の命を受けた人は天国に行けるんですけど、永遠の命っていうのは死んだ後天国に行けるっていう話じゃないんですね。永遠の命そのものはそういうものではない。じゃあ永遠の命は何か。ここで言われているように、永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなた、まあ、父なる神ですね、とあなたのお使わしになったイエス・キリスト、子であるキリストですね、を知ることですって言われた。イエス様の与える永遠の命は、神と御事を知る者たちが死んだ後においてではなくて、今ここで持つことのできる命なんです。永遠の命っていうのは現在の事実であるってことですね。ここにおける鍵となる言葉は、この3節の中に言われている知るっていう言葉なんですね。これ以前にも、お話ししたように覚えてますけれども、この知る、聖書におけるところの知るっていう言葉は、ただ単に知識を得るってことじゃないんです。この知るという言葉は、相互の信頼関係に基づく全人格的な交わりを意味してるんですね。わかりますか。神との親しい人格的な信頼にあふれた関係、交わりを知るという言葉で表しているということですね。神を知るというのは、そういう神との信頼の交わりの中に入る、信頼の交わりの中に生きるようになるという意味なんですね。信頼することによって初めて得ることのできる知識、そういうものがありますね。鼻から信じてないと分かんないんです。信頼してその中に入っていって、そういう関わりになった時に初めて、ああ、こういうことなんだって分かる。これは人間同士の関わりもそうですね。人間ってそういうふうに作られてますよね。信じてない、鼻から疑ってかかってる、それを知るっていうのは難しいんですね。単なる知識の問題ではない、関係概念、いいですか。これが永遠の命だっていうことなんですね。実はイエス様はこのことを6節以下の御言葉でもう少し詳しく語っています。6節以下ちょっと読んでみたいと思いますが、17章の6節から8節ですね。世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らは私のものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています。なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからですと、うん、主の御言葉を受け入れ、それを守り信じること、ね、そのようにして父なる神と御子イエスを知るようになり、神と御子との交わりの中に生きるようになること、それが永遠の命というものだと。もしかしたら皆さん、え、なんだそんなことかと思ってるかもしれませんけどね、そんなことなんですが、とても大事なことなんです。神との交わり、信頼の関わりの中に私たちが生きている。それは具体的に言えば、私たちが神に祈るときに 私たちは神様の臨在を心に実感し、神様と心においてですけど言葉を交わしているわけですよね。そうじゃないですか皆さん。もしそうでないとしたらまだはっきりとした信仰に至ってないかもしれない。神様の存在を身近に実感して、そして神様とのその信頼の交わりの中に今自分が置かれている、あるいは生かされているという、それが永遠の命というものなんだということなんです。いいですか。これは考えてみれば、キリストを信じる前はそんなことは私たちは知らなかったんですよね。イエス様を信じて、そしてキリストの御名によって祈ることができて、初めてそういう神様との信頼の関わりっていうものをの中に生きることができるようになってる、うん、そしてそれはまだなんとなく心もとないように皆さん私たちは感じるかもしれないけれども、決してそんなものではない。この永遠の命は世の何者も、死をも世の何をも者もですね、私たちから奪うことはできない。神様がしっかりと私たちを握りしめていてくださる、そういう命なんだということなんですね。この命を与えるために、この交わりの中に生きるようにするために、キリストはこの世に来てくださった。そして今十字架にかかって天にお帰りになろうとしていらっしゃるということなんですね。そしてもう一つ、このことがとても大事なことですけれども、そういう神と御子との真実な生きた交わりの中に生きている入るとですね、必然的に具体的な行動というか具体的な変化が私たちの内側にも外側にも現れてくるはずだということですね、うん、その変化の第一は、神様との人格的な信頼の交わりに生きるとき、私たちは神と御子イエスの言葉に聞き従うようになり、そしてその結果神を父として、御子を救い主としてますます深くこう知ることができる、確信することができる、味わうことができる、そして喜ぶことができるようになる。皆さんの心の中にキリストを知る喜びがあるとすれば、それはもう命の中に入ってるっていう、その証拠なんだってことですね。現れなんだっていうことですね。そしてこの親しく緊密な人格的な交わりが神と御子からの祝福の源であって、あるいは力と励まし、平安と喜びの源となっていく。この世においても、来るべき世においても、この交わりに生きることがキリスト者の喜びであり、特権なのであって、ここに永遠の命を持つ者の人生があるということですね。これを私たちは決して小さいものと思ってはならない。これはとても大事なことであって、いろんなことが人生に起こってきますが、ここをはっきり知って、はっきり掴んでいるときに、私たちは起こるさまざまな出来事に振り回されなくなる。神の平安が、神の喜びが、どんな状況の中にも神に目を向けて神と交わりをしっかり確認するときに、必ず私たちの内側にあふれてくるということです。そういう命が私たちに与えられているということなんですね。そしてこのことについて一人の神学者が面白いことを言ってるんですね。この永遠の命っていうのを私たちが得ることによって、与えていただくことによって、私たちは旧約聖書のモーセが語った十戒を守って生きることができるように変えられていくんだという意味のことを、その神学者が語ってるんですね。皆さん、十戒って2年前ぐらいに出エジプト記の学びをしましたけど、覚えてらっしゃるんですかね。十戒、その第一回はどういうものであったか、皆さん覚えてますか。これを覚えてる人は相当記憶力のいい方、ということが言えると思うんですけどね。主の祈りとか平和を求める祈りってね、礼拝の中でやってますが、10回も本当は礼拝の中でこう唱えるようにね、していくのも大事だなというふうに、言う方がいますが、この10回第1の戒め、これは私を置いていかなるものも神としてはいけないというね、まあ、唯一神の教えということでしたよね。実はこの10回の教えを私たちは守ることはできない。罪の中にある私たちは十戒の教えというものを本当の意味で守りを行って生きることはできないんだと、そういう意味で十戒っていうのは、本来人間が、神に作られた人間が生きるべき、あるべき姿を示しているんですね。しかしそういうふうに生きることのできない罪の中にある私たちが、その十戒の教えを知ることで、ああ生きていくことができてないんだなっていう、まあ、罪を示すために十戒を与えられている。そういう意味で10回そのものは私たちを救うことはできないって、宗教改革の起こしたルターもはっきりと言ってるんですね、うん、しかしその私たちが イエス・キリストに出会い、私たちの罪の身代わりとして死んでくださったあの神の御子に出会って、信じて救われて永遠の命をいただくときに、私たちは初めてその十戒の教えを喜びとして受け入れて、その十戒の教えに聞き従って生きることができるように内側から作り変えられていく。それが救いであり、それが永遠の命っていうものなんだよってことです。皆さん、永遠の命ってそういう具体的な変化を私たちの心の中に、私たち自身の生き方、生活の中に、人生の中にもたらしていくものだっていうこと。なんでこんな話を今日一生懸命してるかというと、どうも最初にも言いました、永遠の命っていうのは言葉は知ってるんですがピンときてない、実感としてなんだろうって、なんかこうちょっと遠いね、それこそ死んだ後天国に行けみたいなね、この現実の人生の中ではなかなか味わえないもののようなままになってることが多いんじゃないかと思うんですね。でもそうじゃないってことです。いいですか、縁の命は今現在の事実なんです。皆さんの中にもそれがあるということですね。そしてそれをしっかり私たちが知って、理解して受け止めて、そこにしっかりと結ばれていくときに、神の命は私たちの内側に必ず浸透していく。あなたは作り変えられるってことなんです。それを知って、それを求めていくことが私たちに何より大事なことではないかと思うんですね。いつまでも同じままではない。いつまでも神様はそのままで愛してくださってますが、愛してくださり救ってくださった私たちを神の子として作り変えてください。そこに命が働いているということですね。ルターはこの十戒の戒めの心をね、こんなふうに表現したんですね。私は神を恐れ愛する、十戒を守る心っていうのは、一言で言えば私は神を恐れ愛する、だから良心を尊ぶ、だから人を殺さない、だから盗みをしない、だから偽りの証を立てない、まあ、そういうふうに説いていくんです。一番最初に神を恐れ敬うの恐れですけど、神を恐れ敬い愛するものとだから、愛するものだからこそ良心を尊び、人を殺さず、人に偽りを言わずっていうね、一番根本に神様を愛し敬うっていうものがあるっていうことですね。そこが分かって初めてそういう生き方ができるように作り変えられていくのだということです。逆に言えば、そこが、つまり神を恐れ愛することが分からないままでいると、人との関係においても私たちはいい加減になってしまう、曖昧になってしまうということですね。人間の日常生活、誰もが生きている生活の根本にある、土台にあるのは神を恐れ愛し続けるその心だっていうことですね。しかしそれは、そういう心は主イエスキリストの一粒の麦としての技なしには、つまり十字架の御技なしには私たちのものとはなり得なかった、主イエスキリストが皆を、私は皆を表しましたって6節で語ってますけど、それはまさにそういうことなんですね。私が十字架にかかって神の栄光に満ち溢れて、そのことによって勝利を得るときに、あなた方に永遠の命を与える、それによってあなた方は初めて十戒を守り行い生きるもの、その心が与えられていく。そういう意味でキリストはご自分の皆を弟子たちに表されたということですね。そしてここでもう一つだけ、ちょっとしつこいようですが、ぜひぜひ確認しておきたいことがもう一つあるんですね。それはこれまでの話から明らかなことなんですけど、父なる神を知るっていうこととイエス・キリストを知るということは、これ一つのことであって、この二つを分離することはできないってことなんです。イエスさんおっしゃいましたよね、永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなた、これ父なる神ですね、とあなたがのお使わしになったイエス・キリストを知ること。この二つを合わせて永遠の命だって言ったんです。これを分離することはできない。そんなの当たり前だろって皆さん思ってるかもしれませんが、でもある神学者言うんですね。しかし、実にしばしば私たちがする過ちは、これを切り離すことですって。私はわかるんですね。いろんな方と牧師として接してきて、いろんなその信仰の話をしてきましたが、神様は分かるんだけど、それとイエス様が結びつかないって言うんですよ。 全天地を作られた神がいるっていうのは分かるんだけど、なんでそれがキリストと結びつくんだろう。神と、父なる神と子であるキリストっていうのが結びつかないんですね。やっぱ三位一体がよく分からないってことでもあるし、キリストの十字架の贖いの意味がよく分かってないってということでもあるんですが、これが分離してしまう。まあ日本人は別にキリスト教徒ではないですけど、どこの国だってそうですが、神っていうのはいるわけで、いろんな宗教もあるわけで、そういう意味では神概念があるんですよね。ですから神っていうことだけは分かるんですが、それがキリストなんだ、キリストは神の子なんだっていうね、そこがこう結びつかないってことですよね。わかりますか皆さん。まあ皆さんもしかしたらもう結びついてるので、結びつかないのが分かんないっていうことであればそれでありがたいことなんですけどね。だからこれはでも結構起こることじゃないかなと思うんですね。ライルという神学者がこのことについて、ちょっと長いんですけど、こう言ってます。真の聖徒、まあ信徒ですね、真の聖徒とは主を知っているものである。一方において神を知るということは、神の清さ、純粋さ、神が罪を憎みたもうことを知ることであり、もう一方においてキリストを知るとは、主の贖罪、あの罪をあがない、そして仲介者としての職能、罪人への愛を知ることであって、この二つは救いに至らせる信仰にとって大切な基礎となるのである。結局正しい知識が活力あるキリスト教の基礎なのである。私たちは知識において新しくされる必要がある。私たちは自分たちの信じているものの内容を知る必要があるのである。知られない神をふさわしい形で礼拝することはできない。私たちは神を、そしてキリストを正しく知っているであろうかというのが考慮すべき大切な二つの質問なのである。キリストを抜きにして知られる神は焼き尽くす火であり、私たちを恐れで満たすだけであろう。神を抜きにして知られるキリストは真に尊ばれないであろう。私たちは十字架と受難の中に何ら意義を見出すこともないであろう。聖にして純粋なる罪を憎みたもう神と、愛し憐れみ罪をあがないたもうキリストを同時に見ることは正しい信仰のいろはである。ある意味もう知っていることなのかもしれませんが、この二つは切り離せない、ね、ちょうどイエス様がこの永遠の命とは父なる神と子であるキリストを知ること、深い信頼の交わりの中に生きるようになることっておっしゃったように、この二つが一つとなっている。キリストってのはまさにその神が使わされた御子なんだっていうことですね。そのことを弟子たちは知り、それを信じてキリストの弟子となっていった。私たちも同じなんだ。そういう意味で父なる神と子であるキリストが一つの神であるということをしっかり心に受け止めていくこと、これは永遠の命に生きる上でもとても大事な確認であるということですね。イエス様の地上の生涯、とりわけ十字架は神様の栄光を表すものでした。主イエスは父の御心を常に行うことによって神の栄光を表した。なんかこう輝きキラキラキラキラ輝いてたってんじゃなくて、父なる神様の御心の通りを 100% イエス様は生き通したってことですね。そのことによってサタンはキリストを告発することができないんです。サタンっていうのは訴えるものって意味がもともとあるわけですけど、要するにサタンがやってくると、皆さんのところやってくると、ね、お前こんなことでクリスチャンとして言えるかとかね、そんな恥ずかしくないのかとかね、お前なんか何やってもダメだとか、ね、訴えてくる、それがサタンなんですね。でもサタンがイエス様のもとに来たときに、そういう意味でキリストを訴えるものが何もない。実際イエス様のところにサタンがやってきたって話が、イエス様の交渉外の初めの部分、誘惑のところは出てきますよね。サタンはキリストを誘惑してかかるんですが、しかしそれはキリストのその、なんか欠点をあげつらった誘惑じゃないんですね。お腹が空いていたときに石をパンに変えたらどうかとかですね、あるいはキリストの名誉心に訴えて天下地上から飛び降りてですね、神の奇跡を出せばこう神の子としてね、みんなが認めてくれるんじゃないだろうかとかですね、そういう誘いかけをしてくるんですが、キリストはことごとく聖書の御言葉を持ってそのサタンの誘惑を退けました。つまりサタンはキリストにこう、を訴えるその口実というのは何も見つけられないんです。なぜか、それはキリストが神の御心を 100% 生き通したからですね。そういう意味でキリストは栄光を表したとここでおっしゃってる。そしてこの栄光は 主イエスの言葉とそして御業は人々を導いて神を崇めさせ賛美されるものとなっていったということですね。今朝改めて皆さんに伺いたいと思う、皆さんはこの主イエスを知っているでしょうか。また主イエス様の父なる神を知っておられるでしょうか。御父と御子との親しい緊密なその信頼の交わりの中に生きていらっしゃるでしょうか。それを本当に命としてしっかりと受け止めていらっしゃるでしょうかね。その喜び、その平安、その力の中に私たちは歩んでいるだろうか。神様が与えてくださった、キリストがわざわざ来られて十字架にかかることまでして与えてくださったこの命を私たちはしっかりと掴んで握りしめて、その命の中に生きていくこと、これが私たちのなすべき第一のことであると言っていいと思うんですね。キリストイエスはそのような命、永遠の命をもたらすために来られました。改めてそのキリストの恵みの中にとどまり続けるものでありたいと思います。一言祈ります。仰ぎ出川区は主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。アーメン。